ションの時間です。毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。市長おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
もうすぐゴールデンウィークですね。
そうですね、
何か市内でおすすめのイベントはありますか？
はい、ゴールデンウィーク中は様々なイベントが開かれてますけども、お子様連れでしたら、まず近いところで八幡山公園はいかがでしょうか ね。桜は終わりましたけども、園内5000本のツツジも美しいですし、子供の日ならゴーカート、そして宇都宮タワーが無料となってます。
私お花見に行きましたけれども、改めて見るとやっぱり山ですから景色眺めはいいですよね。眺めは
いいですよね。花も綺麗ですし、
街中に近いところにあるっていうのは誇りですよね。
誇りですね。
ですからお買い物の前後に歩いても行けますし、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、他に何か市長おすすめのところ
は？他はですね、ロマンチック村いかがでしょうかね。おすすめできます。うさぎとか、あるいは子豚との触れ合い遊びや、電動カーの運転体験など、お子様向けのゴールデンウィークイベントが目白押しです。
どちらも自然もたくさんありますし、緑も花もありますし、ご家族で出かけるにはとてもぴったりの場所だと思います。その他にもいろんなゴールデンウィークイベントの情報、5月1日発行の広報宇都宮5月号に掲載されていますので、皆さんもこれを参考にぜひいろんなところにお出かけください。さあ続いては市政に関する動きについてです。今月はどんなお話でしょうか？
はい、大変話題になっております、定額給付金と子育て応援特別手当の申請受付についてお話をさせていただきたいと思います。宇都宮では4月30日に給付対象の世帯主宛に申請書を発送する予定です。
申請書の発送が4月30日の予定なんですね、でもまだかまだか止まっている方も多いかもしれません。当初の予定よりも少し早いですよね、
遅いというお話があったもんですからなるべく早めようということで、休日も返上で、そしてアルバイトさん雇って市民の皆様方のご要望にお答えをいたしました。当初の予定よりも約2週間早めで、5月7日から申請受付を行うことになりました。
連休明けから受付を行うということです、
で申請書については給付対象者の世帯主宛てにお送りします。なお子育て応援特別手当に該当する世帯の方には、定額給付金と子育て応援特別手当の両方が申請できる申請書を発送いたします。
それも世帯主宛てということなんですね。ではその書類が届いたら、私たちどんなふうにしたらいいんですか？
申請書に必要事項を記入していただいて、同封の返信用封筒に入れて郵送で申請していただきたいと思います、また本人の確認のために免許証や健康保険証の写し、それと振込口座名義人の通帳の写しも添付をしてください、市の窓口では窓口でも申請を受けられますけども、混雑の恐れもありますので、なるべく郵送でお願いをしたいと思います。
確かに窓口混雑しとっていうのは想像できますものね、郵送の方がいいということです、で期間はいつまでなんですか？
郵送でしたら11月9日、これ消印有効ですね。11月9日です。
ほぼ半年ぐらいという感じですね、
窓口申請の場合は、市役所本庁や各地区市民センター、出張所などに5月7日から11月9日までに申請をしていただきたいと思います、また口座振込の給付は実質5月28日から順番に振り込みをさせていただきます。
ということはやはり申請しても、いただける、振り込まれるまでにはやっぱり
ちょっと時間がかかるんですね。
書
類を審査して正しいかどうか、振り込み口座が間違ってないか、本人かどうか、そしてそれを手作業で全部やってまいりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。
わかりました、でもよくわからないわっていう方、相談するにはどうしたらいいですか？
わからないことがありましたら、ご遠慮なく市の定額給付金申請相談専用ダイヤルを開設いたしましたので、そちらに電話ください、専用ダイヤルは0286327492です。
私から繰り返して申し上げます、定額給付金相談専用ダイヤル0286327492となっています、 何かその他注意することなどありますか？
はい、特に振り込め詐欺、あるいは個人情報の提供を求める不審電話などには十分注意をしていただきたいと思います。市や国などがこの件で ATM、コンビニエンスストアや銀行などの現金自動預け払い機の操作をお願いすることや、電話によって世帯構成、何人ぐらいのご家族ですかとか、銀行口座などの個人情報を紹介することは絶対にありませんので、この件について市の職員などが手数料を求めることもまたありませんので、もしそのような疑わしいことがあった時には最寄りの警察署あるいは市の消費生活センターへご相談、ご連絡をください。
そうですね、何かもらえるってなるとやっぱり、はい、もしかしたらちょっとこう浮かれ気分でということもあるかもしれないですから ね、 ね、
十分に気をつけてください。
ですね、はい、ご紹介しました定額給付金と子育て応援特別手当について詳しいことは広報宇都宮5月号にも掲載されますので、皆さんぜひよくご覧いただきたいと思います。はい、お願いします。さあ最後はですね、宇都宮市をもっと身近に感じていただこうと佐藤市長が日頃考えていらっしゃることなどを自由に話していただくコーナーなんですが、今日はどんな内容ですか？
はい、今日は地域内交通についてお話をしたいと思います。
地域内
交通ってご存知ですか？
それは市内よりもさらに細かい地域の中で、はい、
その通りでございます。宇都宮にはもう多くの拠点がありますね。篠井地区とかですね、横川地区、水野地区、この中央地区、あるいは清原地区、そういう地域の中にこれから住みやすさをどんどん増していこう、当然銀行があったり、介護施設があったり、
病院があったり、
八百屋さんやお肉屋さん、スーパー、そういうもの必要ですね。はい、日常必要な町を小さなエリアごとに作っていきましょうと。でもそういう便利な町になっても車の運転ができなくなる時代になってきます。
高齢化社会、
ですからそういった方が車の運転ができなくてもその地域の中でどこにでも移動ができるという町を作っていきたいと思っています。そのためにはその地域の中で公共交通を作らなくちゃいけないんですね。そういう町を作っていきたいと思っています。それが地域内公共交通なんです。
例えばコミュニティバスみたいなものなんですか？
そうです。清原地区で去年からスタートいたしました。それはジャンボタクシーなんですね。9人乗りのジャンボタクシーが1日9回ぐるぐるぐるぐる、停留所は53箇所、今申し上げた生活に必要なところに停留所を設けて、病院にも行けます、八百屋さんにも行けます、クリーニング屋さんにも行けます。そういう地域内公共交通がスタートしました。で、4月からお隣の板戸地区で今度はデマンド型の交通が始まりました。これは清原ほど人口はないけども、そして家も点在してる、じゃあ効率性のいいものをもっと求めましょうといった時に地元の方が選択されたのが、普通のワゴンタクシーを、セダン型タクシーですね、を電話で予約をして必要に応じて使いましょうという車なんですね。ですからその地域の実情や特色に合わせて市民の皆さんに選んでいただける、これが地域内公共交通の特徴でもあります。
運営はどういう形で？
運営は、民間のタクシー会社さんとかバス会社さんの方にお願いをして、そして地元の方々が積極的に利用を呼びかけて、地域の中で生活が便利になるように運営してるんですね。もちろん行政も約半分に近い助成をしています。
なるほど。まあ確かに地域地域によって実情は違うでしょうから、同じようなやり方を各地でっていうことではなくて、本当に地域に合ったやり方でやっていきましょう。
もう少し町中心に来ますとですね、住宅団地といったところは密集してますね。ですからもっと人口が多かったり利用率が高いということもあって、じゃあジャンボタクシーではなくてコミュニティバス、ミニバス、そういうものにも選択ができるんですね。清原はちなみに1ヶ月定期で何度使っても1000円です。
そうなんですか。
はい、で板戸地区はデマンド型のタクシーですから、もうちょっとドアツードアの感覚があるんで、まあちょっと便利すぎるかもわかりませんけども、料金は1回につき300円なんです。タクシーというともうちょっと高い気がしますよね。ですけども300円でどこまでも行ける。300円ですから、その地域の中であればどこまで行けますけども、なんか安すぎて使うのに申し訳ないなって言っていただけるんですよ。だけども使うことによってどんどん利用率が高まって料金も抑えることがさらにできるんですね。ですからご遠慮なくどんどん使ってくださいというお話をしてます。
それは各地各地で今後広がってい
くのか。そうです、宇都宮全地区に作っていきたいと思っています。でその全地区に地域内公共交通が完成しますと、うん、今度はその外に違う地区に行きたい、町の中に行きたい、そういう要望が出てくると思うんですね、うんうんうん、そのためにはそれぞれの地域内公共交通で作られた地域を今のバス路線を配置し直したり、あるいは LRT といった大量に人が輸送できるものをそこに導入したり、さまざまな選択肢を得ることができます。いずれにしても地域内公共交通を全地区に作り上げたら、それをそれぞれの地区を結節して宇都宮全域が車の運転ができなくてもどこからどこでも乗り換えることによって移動ができるという、東京とほぼ何ら変わらない、そういう街を作っていきたいんですね。
まあ、太い幹も必要ですけれども、その枝の部分をきちんと整えて全体で見ていこうっていうこと
ですね。東京のように立派な地下鉄あるいは山手線、そういったものは導入できませんけども、乗り換えることによって移動がどこでも可能だという、まあ東京並みの街を作っていきたいんですね。
そうすると本当にどなたでも住みよい、
そうすると本来車の運転が必要ない方が公共交通にシフトしていただけると車も混雑がなくなります。
そうですね、環境にもいいですね。
環境にいいんですね。だから車と公共交通が共存できる街というのがこれからの日本の街づくりの主流ですね。
すごく夢があります、
ね、はい、それをね必ず実現していきたいと思ってます。
地域内交通、そうですよね、はい、実現して、はい、地域内交通これから非常に注目していきたい、あなたの地区にも出てくると思います、はい、そうですね、はい、加藤栄一市長にお話伺いました。何かミュージカルに出演するって聞きましたよ。来月そのご報告を楽しみにして。
それはだいぶイレギュラーですね。出てくるとは思いませんでした。来月依頼をいただきましたので出演することにいたしました、ただ市長という役柄で出していただけるということなので、それぞれのシーンの中では普段のことをやってればいいんだと思うんですが、
衣装もそのスーツ姿でしたね。そうです、はい、報告来月、
はい、しっかりとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
佐藤栄一市長に伺いました。宇都宮インフォメーションでした。